確定申告会場の続きです。長久手市会場、時2月16日火曜日から2月26日金曜日まで、土日祝日を除きます。受付時間は午前9時から午後3時、入場整理券がなくなり次第受付終了となります。相談時間、午前9時30分から午後4時まで。場所、イオンモール長久手4階イオンホールです。来場には当日配布する入場整理券が必要です。事前予約はできません。医療費控除を受ける人は事前に医療費控除の明細書を作成してください。作成していない場合は申告できません。長久手市会場では譲渡所得や贈与税の申告がある人は受付できません。電気文化会館会場へお出かけください。新型コロナウイルスの感染拡大状況等によっては相談会場を中止します。詳しいお問い合わせは税務課560608、なお申告会場内携帯電話は090-8730-6057となっております。
次はシニアの広場。地域生き生きライフ推進事業から男性限定教室のご案内です。今まで女性が多くて参加しづらかったという人も気軽に足を運んでみてください。ご案内は3教室あります。1つ目、日本踊りスポーツサイエンスの頭文字を取った NOSS、 日本舞踊の持つ和の動きにスポーツ科学の要素を取り入れたエクササイズです。時は3月2日火曜日13時30分から14時30分まで、福祉の家2階研修室で行われます。講師は一般社会法人西川会。2つ目はスポーツボイス、男の声を取り戻せ。腹式呼吸や声帯のストレッチで今よりも声を出しやすくしませんか。時は2月9日3月9日2回あります。時間は13時30分から15時まで。福祉の家2階機能回復訓練室にて行われます。もう一つはけん玉教室。足腰の強化や脳の活性化にも効果的なけん玉、楽しみながら体や脳を鍛えましょう。時は2月16日火曜日と26日金曜日の2回です。なお26日金曜日は女性も参加できます。時間は13時30分から14時15分まで、福祉の家2階の研修室で行われます。講師は高橋健一氏。費用は初回のみのけん玉代金1000円が必要です。申し込み方法は2月2日火曜日14時から長久手温泉に電話で申し込んでください。先着順です。長久手温泉の電話番号は 64-3511 です。もう一つ、福祉の家の施設情報をご案内します。福祉浴室は火曜日、木曜日、土曜日。歩行浴室は 水曜日、金曜日、日曜日が利用可能です。ただ、歩行浴室の利用休止時間帯があります。2月10日、24日、水曜日は10時から12時。2月12日、26日、金曜日も10時から12時が休止時間帯です。なお、温泉スタンドの休止日は2月1日月曜日となっております。これらのお問い合わせ先は、福祉の家、電話 64-6500 にお願いいたします。シニアの広場からのご案内でした。次です。独自で支援を募り、活動を行っている団体の取り組みを紹介しています。今回は、子育てシェアの家ポンポンから、支援の輪を広げています、というご案内です。NPO 法人長育が運営する子育てシェアの家ポンポンは、遠方から引っ越してくる家庭が多い長久手市で、親子が寂しい思いをすることのないよう、みんなで支え合って子育てをできる一軒家のお家です。現在は、市内、近隣地域の子育て中のママを中心とした12人のボランティアスタッフで、子育て広場を運営しており、親子で遊んだり、スタッフとおしゃべりしたりして過ごしています。運営は、事業収入に加え、助成金や三助会員会費などで賄っていますが、安定した資金が確保できていません。また、子育てに不安を持っている人に、施設を知ってもらったり、初めての人でも安心して施設に訪れたりすることができるよう、認知度を高めていきたいと考えています。こうした課題の解決策の一つとして、NPO 法人長育では、同施設で利用できる利用券を、ふるさと納税の返礼品としています。返礼品とすることで、子育てシェアの家、ポンポンの活動を広く周知していきます。問い合わせ先は、財政課、電話 56-0606 にお願いいたします。次のご案内です。知っていますか？高額医療、高額介護合算療養費制度について。これは医療と介護サービスの両方を利用している世帯の負担を軽減する制度です。同じ医療保険の世帯内で、2019年8月から2020年7月までに支払った医療費と介護サービス費の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合、その超えた金額が支給されます。ただし、支給額が500円を超えないときは支給されません。申請手続きについて、計算対象期間の末日時点、原則は7月31日ですが、この末日時点に加入している医療保険の窓口で申請してください。長久手市国民健康保険または愛知県後期高齢者医療制度に加入し、支給対象となる人には、3月以降の予定で通知します。申請に必要な書類については、通知文をご覧ください。なお、注意として、2019年8月から2020年7月までの計算対象期間中に加入していた医療保険または介護保険が変わった人には、通知できない場合があります。転出入、就職、退職等された方は注意してください。自己負担額が基準額を超えていないかご受診で 確認してください。申請手続きには、変更前の保険者の自己負担額証明書の添付が必要です。変更前の保険者に申し出てください。それから、医療費と介護サービス費を合算する場合の自己負担限度額についてです。所得区分は2020年7月31日現在のものです。これには70歳未満を含む世帯と70歳以上の世帯の2つに分かれています。最初は70歳未満を含む世帯についてです。所得区分によって限度額が変わります。課税所得690万円以上、限度額212万円。課税所得380万円以上、限度額141万円。課税所得145万円以上、限度額67万円。課税所得145万円未満、限度額60万円。市民税非課税、限度額34万円。次は70歳以上の世帯です。課税所得690万円以上、限度額212万円。課税所得380万円以上、限度額141万円。課税所得145万円以上、限度額67万円。課税所得145万円未満、限度額56万円。市民税非課税の場合、1、年金収入80万円以下で、世帯全員の所得が一定基準以下の場合、限度額19万円。その場合、介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は、限度額は31万円。2、先ほど説明した1以外の限度額は、31万円です。ただし、対象世帯に70歳から74歳と70歳未満が混在する場合、まず70から74歳の人の自己負担額合計に70歳以上の限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の人の自己負担合計額を合わせた金額に70歳未満の限度額を適用します。これらのお問い合わせについては、国民健康保険、保険医療課、電話 56-0618、後期高齢者医療制度、保険医療課、電話 56-0617 介護保険長寿課 56-0613 にお願いいたします。次の話題はパブリックコメントです。長久手市地域包括ケア未来スケッチの計画案、高齢期の幸せな暮らしに向けて必要な支援を整えるための考え方をまとめます。募集期間は2月10日水曜日から3月12日金曜日まで。概要説明会は申し込みが必要です。時は2月18日木曜日、16時15分から16時45分まで。場所は福祉の家機能回復訓練室です。問い合わせ先は、長寿課、電話 56-0639、ファックスは 63-2940 にお願いいたします。
続いてお知らせです。交通死亡事故発生について、1月13日水曜日17時50分頃、 市内で自動車と自転車が衝突し、自転車を運転していた人が亡くなりました。自動車を運転する人は、ゆとりを持った安全運転を心がけましょう。自転車を運転する人は、ヘルメットを着用しましょう。このお問い合わせ先は、安心安全課、電話 56-0611 番までお願いいたします。続いて、民町川柳コンテスト優秀作品発表です。つながりをテーマにした川柳を募集した結果、73作品の応募がありました。最優秀作品賞を1点、優秀作品賞を5点、佳作を10点決定しました。優秀作品や佳作は、長久手市のホームページをご覧ください。最優秀作品賞は、ありがとう、その一言があったかい。ありがとう、その一言があったかいでした。続いて、健康福祉です。2021年度、がん検診予約申し込みについてです。毎年1月に送付している予約申し込み表は送付しません。今年度の検診受診者には、同様の受診票を送付し、未受診者の申し込み方法については、後日郵送にてお知らせいたします。至急入選、検診対象者には、後日予約のお知らせをいたします。このお問い合わせ先は、健康推進課、電話 63-3300 番までお願いいたします。続いて、脳ドック検診費助成についてです。長久手市では、脳ドック検診の受診費用の一部を助成しています。今年度申し込みをした人は、脳ドック検診受診は2月末までです。また、市外医療機関で受診手続きした人は、3月5日金曜日までに必要書類を健康推進課に提出してください。このお問い合わせ先は、健康推進課、電話 63-3300 番までお願いいたします。続いて、市政情報です。寄付寄贈について。上郷保育園の園児に、新型コロナウイルス対策として、自宅で活用してほしいと寄付がありました。イケア長久手様、玩具174点です。このお問い合わせ先は、子ども未来課、電話 56-0615 です。もう一つ、寄付寄贈についてです。教育振興のため、寄付がありました。一つは、愛知中央ライオンズクラブ様より、図書68点、レーザープリンター1点、適応指導教室向けです。二つ目は、牛田奈美子様、山口徹様より、絵本6冊、小学校向けです。以上の寄付寄贈がありました。このお問い合わせ先は、教育総務課、電話 56-0625 です。あなたの暮らしに消費生活情報より、よくある相談事例などをご紹介します。儲け話にはご用心。友人に儲かる話がある。ネットワークビジネスで稼げる方法を教えると誘われました。収入も減っているので関心があります。説明会に行こうかと思うのですが、という相談です。知人から儲け話を持ちかけられ、高額な入会金や教材費を支払う契約を結んでしまったという相談が、消費生活センターに寄せられています。借金をさせられたり、友人との人間関係、信頼関係を失ったりするリスクがあります。契約内容や方法によっては、クーリングオフができる場合がありますが、場合によっては、解約や返金を求めることが困難になってしまいます。契約をする前に、儲かる話の 仕組みを理解できているか、契約先の業者名や連絡先等をきちんと確認しましょう。不安に思ったりトラブルになったりした時には、消費生活センターなどでお早めにご相談ください。このお問い合わせ先は、長久手市消費生活センター、市役所に支障者2階、悩み音相談室内。電話番号は 0561-64-6503 です。専門の相談員が対応します。代わりまして、ドクターからあなたへ。新型コロナウイルスについて、名古屋東クリニック、宮谷和夫さんからお話をいただきました。2019年12月、中国湖北省武漢で、新型コロナウイルスが原因不明の肺炎として発生しました。日本での最初の症例は、2020年1月中旬、武漢市に滞在歴のある肺炎患者でした。1月末から2月にかけて、武漢からのチャーター便での帰国者と、クルーズ船、ダイヤモンド・プリンセス号の乗客、乗務員の感染がありました。3月上旬からは、海外での感染が疑われる感染者の増加、3月下旬には主要都市での集団感染が報告され、4月初旬をピークとした第1波が起きました。一旦減少するも、8月上旬をピークとする第2波は、9月下旬に減少はしたが、横ばいが続き、11月初旬より第3波が発生。12月中旬には大都市での感染者の激増、また地方都市も感染者は増加し、医療崩壊の危機に直面しました。感染予防は適切な手洗い、マスクの着用、人と人との身体的距離を保つこと、またクラスターは密閉、密集、密接の3密状態で発生が多いため、3密を避けることは極めて重要です。新型コロナウイルス感染の発症時の症状は多彩です。息苦しさ、倦怠感、37.5度前後の発熱、味覚異常、嗅覚異常の他、高齢者や持病のある方では比較的軽い風邪症状で始まることもあります。症状が出現したら、近くのかかりつけ医や受診相談センターに電話相談しましょう。また、コロナウイルス感染症の人と濃厚接触、同居の家族等がコロナウイルス陽性したら、症状がなくても相談が必要です。長期間に及ぶ新型コロナウイルス対策に、慣れによる異端が出てきています。自分の命を守るため、愛する家族との暮らしを守るため、もう少しみんなで助け合いましょう。以上、ドクターからあなたでした。続いて、一平と一福、ボリューム83、新成人の皆さんへ。ご成人、誠におめでとうございます。責任ある社会の一員としての自覚と将来への夢と希望に満ちた思いで感慨もひとしおのことと思います。今回成人式を中止したことは、この日を楽しみに準備を進めてこられた新成人の皆さん、ご家族のお気持ちを考えると苦渋の決断でした。新型コロナウイルス感染症は感染しても無症状の人が多く、家庭内感染も広がっていて、医療機関が逼迫しています。新成人が集まることによる感染拡大や、それに伴う家庭内感染の結果、なかなか治療が受けられない状況を生じさせてはならないと考え、命を守るためにも、今は感染拡大防止が最も重要であると判断しました。どうかご理解いただきたいと思います。今回のコロナ禍は自然が一度立ち止まって生き方、暮らし方を考え直したらどうかと と私たちに問いかけているように私は感じます。戦後の日本は右肩上がりの経済成長を目指し、より良い暮らしを求め一目散に走ってきました。そのおかげで今の繁栄があります。しかしお金を出せば欲しいものが手に入り、スイッチを入れれば暑さ寒さも思い通りになるような便利で快適な生活を送るうちに、何でも自分の思い通りになると勘違いし、花が咲けば散ること、葉が紅葉すれば落ちること、人が生まれれば死ぬこと、そんな自然界の当たり前なことですら思い通りにしようとしているように感じるのです。私たち人間も自然の一部です。自然は誰に対しても平等で、決して自分の思い通りにはできません。便利で快適な生活に慣れてしまった私たちにとって、思い通りにならないことは面倒で煩わしいことです。今回のコロナ禍を通じ、私たちは思い通りにならないことも受け入れ、試行錯誤しながらゆっくりでも前に進むことを学んできました。もう一つの正解だけに向かって一目散に走る時代ではありません。20歳という多感な時期に、このコロナ禍の1年間を経験したあなたたちだからこそ気づける新しい時代がやってきます。皆さんの活躍に大いに期待しています。感染拡大が収束した折には、お祝いの場を設けられるよう皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。その時はどうぞ力を貸してください。以上、一平と一福でした。最後に統計情報です。2021年1月1日現在の人口は、総人口が6146人、プラス18人、男性は29782人、マイナス13人、女性は33,364人、プラス31人、世帯数は24,671世帯、プラス10世帯です。12月の月間移動数は、転入が240人、転出は247人、出生は53人、死亡が28人です。12月の交通事故は、死亡は0、重傷が2人、軽傷は18人。12月の犯罪発生状況は、刑法犯が30件、うち侵入犯は1件。以上、統計情報を終わります。これで広報長くて2月号を終わります。まだまだ厳しい寒さが続きますが、どうぞお体に気をつけてお過ごしください。